はい、じゃあ、今回は、最近いろいろちょっとインフラ寄りの話が多くなってきたんで、久しぶりにがっつりクラウドの話がしたいなと思ってるんですよね。で、ゲストに、まあ、AWS のニュースを毎週のように、ブログにまとめたりしてる吉田慎吾さんをお迎えしてます。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、で吉田さんって、いろいろやられてると思うんですけど、
そうですね、
基本何をしてる人なんですかね。一応自己紹介って形で。
なかなか難しいですね。基本的には、まあ、コンサルって言っちゃうと一番近いのかなと思います、はい、クラウドネイティブなコンサルさん。ただ、まあ、個人としてはまあデリバリーにまでこだわりたくて、
はい、
基本的には、ご相談からデリバリーまでっていうのはありますね。まあ、得意不得意はあるんですけど。
はい。実際コード書かれたりっていうところまでも。
やってます。
やりますよね。
はい。
うん、
ただ、なんか、まあ、がっつりこれがもう得意科目ですみたいなのは、
うん、
なかなか、こう、まあ、コンプレックスだったりもするんですけど、まあ、その代わり、まあ、それでやるんだったら、やりましょうみたいなところは特に苦手意識も持たずにやってる感じですね、
はい、そうですね。結構何にでも手を出して、まあ、新しめのところにもじゃんじゃん踏み込んでいくっていうのが面白いとこかなって。
そうですね、まあ、個人的には特にそんなにわざわざ新しいところに行ってるつもりもないんですけど、
はいはい、
興味惹かれるとなかなかみんな全然いないみたいな、
はい、なるほど。じゃあ今日はゆっくりたっぷりクラウドの話していきましょうかね。
はい、よろしくお願いします、
は
い、
では早速、持ち込みテーマのサーバレスアーキテクチャについてっていうのをじっくり語ってみようかなと思うんですけど、
はい、
はい、まあ、まず、汎用化されたプラットフォームがサービスに集約されるよねっていう話なんですけども、これどういうことですかね。
サーバレスアーキテクチャって、
うん、
ここ1年2年ぐらい、まあ、じわじわとバズってきた言葉だと思うんですけど、
はい、
これって当然 AWS ラムダが出てきて、でかつあれが結構そのサービス提供者としてかなり哲学がストイックなんですよね、
はいはい、
というところはあるんですけど、当然それが支持され始めてる、なんていうんですかね、まあ、いろんなコンテキストが混ざってるというか、いろんな、パラダイムがなんていうんですかね、合流して今サーバレスアーキテクチャっていう形になってると思うんですね、
うん、はいはい、
まあ、そういうのもあるんで逆にこうちょっと捉えにくい、範囲を捉えにくいっていうのもあるのかなと思ってて、
はい、
例えばまあこれ聞いてる皆さん、まあ、結構当たり前だと思うんですけど。
どうかな、それはやねそれは分からんすよ。分かんないから聞いてるんじゃないかな。
結構プロプライエタリーなソフトから、まあ、OSS どんどん使っていきましょうっていうパラダイム、うん、パラダイムシフトみたいなのあるじゃないですか。
はい。
それまず一つありますよねと。で、まあ、当然OSS のパッケージって、もうほとんどが今依存性解決して、もうコマンド一発で、やりたい実行環境が整うっていうところまで、まあ、いろいろできてるじゃないですか、
はい、
各言語とか、うん、で、まあ、なんで、まあ、結構インフラが汎用的に作りやすくなったっていう流れはあると思うんですね、
うん、
で、あとは、それを実行してるインフラってペットから家畜へっていう考え方で、
はい、
まあ、イミュータブルに扱われるっていう、まあ、これも一つ大きな流れがあるじゃないですか、
はい、
それと、まあ、結構最近、一般的になってきたコンテナを使っていきましょうっていう流れありますよね、
はいはい、
あれって要は後ほどこうちょっとパースとの違いの話もしようと思うんですけど、
はい、
要はパースって、まあ、実行環境をやっぱ初めに用意しとかなきゃいけないんですよね。
用意しとかなきゃっていうのはプロバイダー側がってことですか？
リソースを。
はい。
例えばコンテナであれば、
はい、
まあ、起動速度が、うん、まあ、昔からハードウェアを調達してた頃、ハードウェアを調達してキッティングしてた頃から、
はい、
VM で仮想マシンを上げるっていうところから、
はい、
まあ、今はもう数秒でコンテナが立ち上がるっていう、
うん、
まあ、スピード感になってきて、
はい、
なのでコードがどこかにあれば、
うん、
それを実行する実行環境が、
まあ、
数秒で準備できるんだったら、
はい、
まあ、初めは準備、初めから準備しないで、
うん、
実行時に一気に準備して実行すると、
はい、あ、じゃあコンテナで言ったらイメージに当たるところ
ってい
うことですかね、
はい、はい、っていうような、うん、リソースの調達モデルが、
はい、
まあ、現実的になってきたっていうのも、
うん、
まあ、一つこの、 サーバーレスアーキテクチャというか、まあ、特にラムダですね、
はい、
まあ、これを、推し進める一つの大きなパラダイムになっているのかなと。
そうですね、コードさえあれば、まあ、実行、もういきなり実行できるっていうことなんですよね。
そうですね、
他に何の用意することもなく。
そうです、そうです、うん、で当然あれがプロプライエタリーな、ソフトとかが下に乗っかってたら、
はい、
まあ、なんかライセンス処理したりとかでそんな今のように一気に起動することもできないし、
はい、
かつなんかこうハードウェアに縛られてたような時代だったらそれも無理だっただろうなと、
はい、そうですね、ライセンスやらいろいろと縛られたりありましたね、
なんでそこら辺のパラダイムが全部こう合流して、まあ、今がいい時期みたいな感じでちょうどまあ受けてるのかなと、まあ、現実的になってるのかなと。
そうですね、今の話だとやっぱ OSS が広がってきて、まあ、すぐに、いろんな環境を、汎用的な環境を作れるっていう話でしたけども、まあ、それがやっぱりなんでそういう環境を作りたかったのかっていうと、コードを動かしてサービスを稼働させたいからっていうのがあって、実はその最初の目的のところだけを、まあ、美味しくいただける状態になっちゃってるんじゃないかなっていう。
まあそういうことですよね。うん。うん、でまあ結構その、
はい、
ラムダが出てくるまでに、
うん、
まあ、当然こういろいろなこうアプローチがあったと思うんですよ。
はい、
まあ要はその、サンドボックス化するためのアプローチっていうんで。
うん、
結構その1年前2年前、まあ、今でもそうだと思うんですけど、クラウド OS って言って、
はいはい、
まあ、Core OS とか結構重宝されたりしてるじゃないですか、
はい、
でセキュリティ面でいいとか、
うん、
まあ、いろんなこうメリットあると思うんですけど、
はい、
クラウド OS 自体にこだわってると、
うん、
まあ、そのこうサーバレスアーキテクチャというかラムダのモデルまではいかなかったのかなと。
あ、そうですね、まあ、クラウド OS、まあ、結構はなんだっけプラン9だったかなぐらいのところからちょくちょく見てたりはしますけど、まあ、Core OS とかの使い勝手って、まあ、物理サーバー並べたときに、それぞれのリソースを、透過的に全部横でつないで使えちゃうっていうような、まあ、ちょっと環境そのものを OS にしようっていうような考えがあったと思うんですけど、まあ、なんかやっぱなかなかそれをね、今オンプレで作ってる人たちとかは、まあ、受け入れられるような考え方じゃなかった、うん、まあ、受け入れてる人もいっぱいいるとは思うんですけど、ちょっと難しいねって、うん、
まあ、おそらく今もDCOS とかあっちの流れの方に、はい、まあ、行ってる感じなのかなって感じですよね、うん、まあ、その一人のアプリケーション開発者がうんぬんっていうよりは、
はい、
もうそのでかい環境っていう、でかい環境をこうどうやって準備するかとか、
はい、
まあ、そういう人たちが着眼する分野になってるのかなっていうのは感じますね。
そうですね、ちょっとスケールがないとあまりメリットないんですよねこれって、
うん、そうですね、はい、ちょっと僕レベルだとあんま用がないかなっていうところが正直ですね、うん、でなんか調べたら、
はい、
例えばラムダと同じ、ファンクションアザーサービスとして、
うん、
マイクロソフトも Azure Functions って今、はい、アルファかベータかで出してるし、
うん、
Google もクラウドファンクションって、
はい、
まあ、出してると。で、Google の方は結構元からもうコンテナベースでやってたっていうのがあると思うんですけど、
はい、
なんかマイクロソフトって1、2年前になんかドローブリッジって言って、 ピコプロセスとライブラリー OS っていうのを組み合わせて、なんかこう非常にその、まあ、クラウド OS 的なアプローチの、サンドボックス化された環境っていうのを、まあ、なんか作ってたらしいんですね。まあ、今もあるのかわからないし、これが Azure Functions につながってるのかもちょっとわかんないですけど、
はい、
なのでそこら辺のリサーチがつながってたりするのかなってちょっと邪推はしてます、
うん、なるほど。
調べると結構こういうのあるんですよね、
うん、
だからどこから、ラムダっぽいものが出てもおかしくはなかったとは思うんですけど、
はい、
結構その重要なのは、まあ、ちょっと先のノートに書いてあるんですけど、サーバーレスマニフェストって言って、
はい、
この前 AWS サミットに来て、ラムダとか API ゲートへの話をしてたティム・ワグナーっていう AWS の、マネージャーの人がいるんですけど、
はいはい、
彼が、まあ、結構このサーバーレスマニフェストを、まあ、あちこちで喋っていて、
はい、
これが結構ストイックなんですよね、
うん、もうちょっと読み上げちゃいましょうか。
そうですね、
はい、マニフェスト、徹底的なリソース利用した分だけの課金と、まあ、計測技術が大事だよ。で、基本コードは配布するだけで、実行環境はもう徹底的に隠蔽しちゃいましょうと。で、関数単位でスケールは無限大と。で、どこでも実行できる。で、暗黙的にフォルトトレランスである。で、永続的なストレージとはもう完全に切り離してしまいましょうと。なるほどね、もう、うん、いいね。なかなかいいこと言ってるというか。
なんでこれを徹底することで、うん、
はい、
まあ、いろんな技術を結集すると、まあ、ラムダになるのかなっていう、まあ、
うんうん、
この、まあ、バランス感なんだろうなとは思いましたね、はい、
ここの利用した分だけ課金っていうのが実は結構あの物作ってるとすごい難しいんですよね。
そうですね、
うん、だから配布してそれを動かすっていうのは、まあ、割とトリガーとかウェブフックとか使えばできないことはないんだけど、
うんうん、
でこれを、まあ、サービスとしてじゃあどうやって提供するのっていう部分で、まあ、大体はベータとかであの課金はちょっと後で計算できるようにしようみたいな、
はいはいはいはい、
なりがちなんですけど、まあ、そこはねさすが AWS というか。
そうですね、うん、CPU の実行時間と、
はい、
あとまあそれに比例したメモリーの量、あ、じゃあメモリーの量に比例した CPU のリソース配分でしたっけ、
はい、
まあ、そこら辺をちゃんとこう計測するっていうんで、
うん、
まあ、あとあれですよね、プラットフォーム側の、話ですけど、
はい、
リソースって無限じゃないじゃないですか実際。
うん、そうですね。
なんで、まあ、無限に見せかけてるっていうだけの話で、
はい、
どれだけ利用されるかなっていうのをこう平準化させて調達しなきゃいけないんで、
はい、
まあ、そこもまあオンプレでやってたら自分たちでやらなきゃいけなかったところをまあクラウド側でやってくれるって話なんですけど、結構大変だろうなと思うんですよね、
うんうん、
あの当然需要とかが間違ってると、
うん、
あの実行できないとかっていうのって、
はい、
まあ、今までもいっぱいあったじゃないですか、
まあ、足が出ちゃうやつですね。
そうですね。なんでそれをこうやっぱいかに無限に見せるか、かつそんなに無駄な投資も行わずにって、
はい、
まあ難しいというか頑張ってるなってところですね。特にラムダなんてそのギャップが激しいはずですよね。
そうですね、まあ、だからタイムアウトも最初すっごい少なめだったし、
うん、
やっぱりあの、まあ、それが伸びてきたっていうのは、当初の見通しがちゃんと、きつめに見積もってたんだろうなっていう気はするし、AWS 基本の値下げするじゃないですか。
そうですね、うん、
やっぱりあのちょっとあの余裕を持ったっていうところで、まあ、その後しっかり計測して、まあ、これでも大丈夫だっていうだったり、まあ、設備投資して、まあ、使いやすい、ちょっと安くいろいろ使えるようになってっていうので、まあ、結局エンドユーザーさんに、値下げっていう形で還元してっていう、そういう順番でやってるのかなと思いますね。
あともう一つ、なんかよく聞くのは、
はい、
2006年ぐらいに、 ジェフ・ベゾスがインタビューに応じてた時に、
はい、
アマゾンのミッションとしては、
うん、
あのカスタマーのこうヘビーリフティング、こう競争の価値にならないような力仕事は、
うん、
まあ、どんどん解放されましょうよと、
はい、
いう、まあ、そこもあの哲学として一貫してるっていうのが、
うん、
まあ、関係してるのかなと思いますね。
なるほど。
ここまであれですね、
うん、
AWS 褒めてばっかですね
いやでも、まあ、まだまだでもそれでも辛いところって結構あると思うんで例えば、まあ、なんだろう、まあ、その、まあ、何でもかんでもそのラムダに乗っけて一発で片付くような仕事だけじゃないわけじゃないですか。
そうですね、
うん、まあ、ラムダだったら一応あの API のゲートウェイとかありますけど、あれまだいろいろと使い勝手いいとは言えないわけじゃないですか。
そうですね、
うん、
まあ、ちょっと API ゲートウェイとの組み合わせって話で言うと、
はい、
先にあのサーバーレスアーキテクチャーのこう、まあ、今言われている代表的なこう2つの構成みたいなので、
はい、
1つがまあラムダをに代表されるようなイベントドリブンなアプリケーションですね、
はい、
まあ、どっかでイベントが発火したらそれに合わせて起動して何か処理をして、はい、でまた次につなぐみたいな。でそれ と、UI ドリブンなアプリケーションで、まあ、例えばシングルページのアプリケーションだったりとか、
うん、
iOS とか Android のようなモバイルアプリケーションの、
はい、
バックエンドとして動作するものと、
うんうん、はい、
でここら辺が、まあ、マイクロサービスだったりとか、API セントリックなアプリケーションっていう流れと、
うん、
合致してると思ってて、でまさに API 作るんだったら、まあ、API ゲートウェイで、処理を受け付けて、でラムダを動かしましょうみたいな、
はい、
まあ、そういう使い方が結構増えてきてると思うんですけど、
はい、
まあこの2つを組み合わせて使うの結構作るの辛いんですよね、うん、いろいろ。
いや、やっぱり普通にローカルで開発とか今までのサーバーに乗っけるようなのって、まあ、例えば Rails 使って、API 作って、でフロントも、まあ、
はい、
そのまま Rails でやってもいいし、シングルページで例えば React とか乗っけてっていうの、うん、React とかの方は、まあブラウザ側で動くんでいいかなとは思うんですけど、まああいうフレームワークってルーティングとコントローラーとかもやっぱ一緒くたになってて、
うん、
まあ、開発とかはしやすいんですよね。
そうですね、うん、もう全部載せみたいにしといて、
はい、
でもうとにかくハローワールドっていう、
はい、でそれがね、まあサーバーレスというか、まあ、AWS の今のフレームワークに乗っけようとすると、
結構
ね、
そうっすよ、結構ポチポチ、うん、何回ポチるんだっていうぐらい、
はい、
でまあなんかそういうのを楽にしていこうっていうのが、
うん、
エコシステムの、まあ、周辺で、OSS なフレームワークって結構出てきてると思うんですけど、
はい、
まあ、そこら辺の出番なんだろうなっていうのは、
うん、
まあ一貫してありますよね。
はい、
特に、うん、サーバーレスフレームワークって、
はい、
去年のリインベントでも、もうすごいセッション大人気で、
うん、
あれですよね、ネットフリックスくらいは人気ありましたよ。
へえ、うん、僕ね、このフレームワークとかはまだ触ったことがないんですけど、実は。
はいはいはい。
実際、開発ってどういう段取りになるんですかね、これって。アプリケーション作って、なんかツール群が、使えるようになってるとか、そういうのですか、これ。
いや、これ、もう、手元で、
はい、
このフレームワークインストールして、
うん、
でここから、API の定義とか、
はい、
全部ここに定義して、
うん、
で、例えば、まあ、AWS 上に、デブの環境にデプロイして、で、まあ、動きを確認して、
はい、
で、まあ、OK だったら、本番側にも手元からですね、デプロイして、
はい、
で、OK みたいな。
うん、
なんか、多分、ほとんどの人、そうやって使ってると思いますね。あんまり CI とかとも連携させたりしてないんじゃないですかね。
ああ、じゃあもう実行環境がもう完全にクラウド上にあるっていう形で、
あ、そうですね。
例え
それ
ば、
のフロントっていう感じですね。
なるほどね。ほう。使ってみた記事みたいなの上がってましたけど。
そうですね。これ結構、サーバレスフレームワークについては、結構使っている記事も多いし、多分アメリカとか海外だと、なんかもうこなれて、使ってみたっていうレベルじゃなくて、結構いろんな記事があったような気がします。最近使ってみた記事で出てるのは、あれですね、0. いくつ系から1.0系のアルファ版が今出てて、で、そこら辺をちょっとこうみんな軽く使ってみて、なんか JSON から YAML になってたり、もうなんか、もうそれだけで、こっちの心理的な負担もだいぶ軽くなるじゃないですか。あとはちょっと僕が見てみた感じだと、オプションにプロバイダーとか入ってるんで、まあ当然 AWS 以外のところにも対応したりしようとしてんのかなっていうのは、
必要とあらば、もう他のクラウドサービスのリソースを作っちゃおうという。
そうですね。
テラフォームとかで見られるような、いろいろ。
まあ当然フレームワーク側って、クラウドと1対1になってたら、まあ、位相で言えばダメじゃないですか。
そうですね。
なんで、そこ意識せずに、あちこちにデプロイできるんだったら、まあまあそっちの方が全然いいと思うんで、まあ順当な進化なのかなっていうふうには感じますね。とフレームワークで言うと結構、まあ似たようなのが、今群雄割拠の時代になってて、まあ、ラムダの、複数環境で利用したりとかっていうんで、APEX だったりとか、あとは、この前出た、照井さんが作ったランベリー。
ランベリーですね。
やっぱり初めから YAML で定義できるようにしてて、Python ベースなんで、なんかバーチャルエンブとかも使えて、まあまあ便利だなっていう感じですね。あと AWS 本家からも、サーバーレスマイクロフレームワークなんか Python みたいな。コマンド名チャリスっつうんですけど、それが出てて、ああ、やっぱまあ AWS としても、そこのなんかペインポイントは、解消していかなきゃなっていうのを感じてんじゃないかなとは思いましたね。
今ざっと見ましたけど、AWS ゲートウェイとラムダの、まあ、サーバレスフレームワークって、ルーティングをバーッと API ゲートウェイ側に書いて、まあ、それぞれのファンクションをガシガシ書いたら、もうそれが使えるようになるっていう形なんですね、これ。
そうっす。
これ
なんで、
は、
もうそこがあれですね。そこがまあアプリケーション部分ですね。直で。
あ、もう割り切っちゃえば、これはすごいサクサクと開発できる感じになるんですかね、これは。
そうっすね。ただ、それ以外の、例えばステージングの概念だったりとか、あとはリソースとかエンドポイントの切り替えだ、削除だったり、あとエイリアス設定だったりとか、そこら辺って、まあ、そのフレームワークによって、ちょっとそこまでやってるやってないって結構差があって、なんで初めからそこら辺までちゃんとチェックして、自分に合ったものを、まあ、自分はこの機能は別にいらないとか、まあ、そういうちゃんと調べていかないといけないのかなっていうのが今のところ大変なところなのかなと思いますね。
でもそれもね、結構今までの、環境、物理的に分けられた環境にちょっと依存してるような考え方かなって僕は最近思ってて、例えば環境、デベロッパー環境っていうのさ、昔は普通にやっぱ社内のサーバーとかで、ステージングと本番環境っていうのをそれぞれ 用意してネットワーク引いといて、でステージングは、まあ、なるべくプロダクションと同じようなスペックだけどちょっと安いみたいなさ、
そうですね
そういう環境で、実は、まあはいはい、予算なかったらもうステージング後回しで先にプロダクションやっちゃっといて、まあ、あと余裕があったらステージング作ろうかなみたいなの でいつまでもステージング環境とか、ね、出来上がってこなかったり、すっごい安いサーバーで、
はいはいはい、
余ったやつでちょっと組んどきましたみたいなので、でもそういうあの、そもそものランタイム環境というかプラットフォームにグレード分けをしなきゃせざるを得なかったから、あの開発、うん、検証本番みたいなそんな区分けになってたと思うんですけど、
はいはい、
でもそもそもがね、もうほとんど同じプラットフォームの上にパッと載せれるわけじゃないですか。だからもはやそれってもう名前の違いでしかなくて、
うん、名前とかバージョンの違いって感じですかね、うん、
なのでね、そこまでその、今までのような QA 環境だとかっていうのにこだわる、あの区別をそんなにしなくても、それこそ、うん、それこそパッと AWS ねアカウント分けちゃって同じものデプロイしちゃえば、そのこっちはあの環境の名前が違うだけだし、うんうん、エンドから見れば URL が違うだけっていう、
そうですね、うん、DNS の向き先次第っていう、
そうそうそう、向けてしまえばそこが本番っていうような、うんうんうん、本番っていう言い方もね、僕ちょっともうそろそろおかしいんじゃないかなって思ってて、まあ、提供している環境がどれであろうと、そんなにプラットフォーム同じなんで、ラムダで別にあの絞れるわけではないじゃないですか。
そうですね、
うん、極端な話、
うんうん、
あのステージング環境は呼ばれすぎたら困るとかそんなわけじゃないじゃないですか。呼んだ回数でそもそも、課金対象であるんで、
そうですね、
うん、なので、旧来のやり方のみたいなあの環境分けっていうのを無理に適用することもないんじゃないかなって、
うんうん、それで言うとあれですかね、最近こう言われてるデカップリングデプロイメント、
はいはい、
あのカナリアデプロイだったり、
うん、
ブルーグリーンデプロイみたいな、
はい、
なんかそういう方に環境の考え方もまあ寄っていくのかもしれないですね。
そうですね、
まだやってるとこは結構限定的だとは思うんですけど、
はい、
まあそもそもあの開発環境をガンガン叩いて、
うん、
これが今の最高の環境だってなったら、
うん、
じゃあもうこのままお客さんにお披露目しちゃおうっていうのは、まあ、素直な動機だとは思うんですよね、はい、
そうそう、でそれであの、区分けすることなく環境的には全然同じで、スケーラビリティだとか、うん、アベラビリティとかその辺も何ら差はないわけで、というね、それもまあもしあのキャップとかで絞ってたとしても単純に数値上のリミットでしかない、ソフトリミットでなので、
そうですね、
パッと外してしまえば済むのかなっていう。
いやーすごいですね未来は未来は近いですね
そうですね、うん、
そう、それで、はい、そのサーバーレスアーキテクチャーって、まあ、いろんなこうサービスを組み合わせたりとか、まあ
はい、
一つをすごくうまくやるサービスをこう、
うん、
つなぎ合わせてやりますと、
はい、
いう感じですけど、
うん、
あのその一つをうまくやるサービスって、
はい、
自分が作ったサービスであることも、まあ、自分が運用しているサービスであることもあり得るし、
はい、
あるいは例えば認証の部分は、
うん、
認証のサービスは自前で作って自前でメンテナンスしていくサービスだけど、
はい、
データベースは外の、なんかアズアサービス的なものを使うとか、
うんうん、
まあ、いろんなこう組み合わせあるじゃないですか、
はい、
あのお金払って借りるものなのか、
うん、
まあ、自分で運用するものなのかって、
はい、一昔前だったらそれって完全にサービス単位で、あのマッシュアップとか呼ばれてたことと、よく似てると思うんですよ、
ね、はいはいはいはい、
今がそれはもうミドルウェアみたいなそういう、ライブラリ単位のマッシュアップみたいなのが実はマイクロサービスなのかなっていうのが、
うーん、
一つそういう側面もあるかなと思ってて、
うんうんうん、でなんかそういうものをこういろいろこう利用していくと、
うん、
当然なんあの そのサービスにまあお金払って使ってるんですけど、
はい、
まあ、なんていうんですかね、まあ、オペレーションの作業自体は、運用の作業自体はどんどん減っていくと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、今、このサーバレスアーキテクチャの中でも、結構、大きい議論の種になるのは、
はい、
まあ、とにかくサクサク開発できるものであればいいのか、
うん、はい、
まあ、要は、よしなに動いてくれてれば、
うん、
その自分がメンテナンスする対象のものじゃなければ、
うん、
まあ、中身は知らないでいいのか、
はい、
まあ、あるいは最終的 なんてサービスの提供責任みたいなのは、
うん、
まあ、自分たちにあるわけですよね、
はい、
なので、まあ、そういった中身とかサービスレベル、
うん、
まあ、あるいはそのサービスの可用性とかが何に依存しているのかとかっていうのを、
うん、
知っとくべきだろうっていう、
はい、
まあ、そういうこう人たちと、
うん、
まあ、結構まだ認識の乖離はあるのかなと。
まあ、よくある話だと、例えばクラウドフロント落ちてたら、カセットが何にも来ないから、上がってくるまでお手上げだっていう、
そうですね、場合と、ちょっと今日はもうお休みしますみたいな、うん、
EC2 落ちてるからで、サービスごめんなさいって言って、それがユーザーに、EC2 上がってくるまで待ってね、ごめんなさいって言っていいのかどうか
って、
ね、
まあ、言っていいのかどうかってやつですね、
っていうのを、まあ、サービスごとにちょっとちゃんと考えておく必要があるかなっていう気がしますね。
そうですね、
うん、
で、まあ、これは結構永遠の課題というか、
はい、
その立場によっても全然違うと思うし、
はい、
その提供してるサービスのレスポンシビリティとか、
うん、
サービスレベル、まあ、いわゆるそのサービスマネジメントの レイヤーの話だと思うんで、
はい、
なんかいろんな人のこう話聞いても、まあ、別にこれが普遍的な回答ってないじゃないですか、多分。
そうですね。
で、そこはちょっと面白いなって思ってて、
うん、まあ、そこもな、やっぱりサービスごとだと思うんですけどね。単純にね、誰もそんなに使ってないとか、夜は誰も使ってないのにずっと上げてなきゃおかしいっていうような変な、うん、こだわりをおっしゃる人たちもいるわけですし、
そうですね、うん、まあ、そういう意味で言うと、そういう SaaS のようなサービス型で提供されている、
うん、
まあ、パーツとして使えるサービス、
はい、
そういうのにもどの程度のその情報公開を求めるのかっていうのはユーザーとして、
はいはい、
これ結構あるなと思ってて、
うん、
まあ、ちょこちょこ言われる話なんですけど、まずやり玉にあげるつもり全然ないですけど、
うん、
僕 CI ってもうほとんどサークル CI しか使ってないぐらいなんですよ、
うん、はいはい、
もうサークル CI って、
うん、
なんかどこにも公開してない仕様変更とか、
はい、
ちょこちょこ入ったりして、
うん、
なんかこの値が取れないとか、
はい、
あれみたいなことがちょこちょこあって、でそれで動かなかった時にこう、
うん、
どうしてくれんねんみたいなまあ当然サービスをより良くするための変更なんでっていう建前はあると思うんですけど、
うん、
こう全部の情報を出してくれた方が嬉しいなっていう、
はいはい、
まあ、開発者の、
うん、
考え方もあるじゃないですか。
まあ、例えばでも今のサークル CI だと何かあったら僕すぐ右下にあるハテナのコマ、アイコンから どうしたらいいのこれってパッて聞くんですけど、
お
めちゃめちゃすぐ返ってくるんですよ、だからサポートめっちゃ手厚いんですよね。だから実はこうなんだみたいな普通に返してくるんで、
お、うん、あ、じゃあそういうサービスごとの、うん、
はい、
なんか特性みたいな、
うん、
こうチートみたいな、
はい、
そういうのって結構いろいろ持っといた方がいいでしょうね、うん、サークル CI で何かあったらそのチャットで聞いた方がいいよとか、
はいはい、ああそういう意味でのチートシートね、はい、
あとはなんか例えば AWS とか Google だったら、
うん、
この このサイズの障害だったら必ずオストモーテム出るから、
はい、うん、
まあ、みんなで必ず読んどこうねとか、
はいはい、まあ、ツイッターのこのアカウントフォローしとけばとりあえず障害かどうかっていうのはすぐ判断つくよとかね。
そうですね、
うん、
結構その、はい、そのチートスキルみたいなのって重要かもしれないですね、
うん、そうですね、まあ、結局やっぱクラウドのプロバイダー側が基本的に情報を開示してるっていうのはやっぱ重要かなとは思いますし、まあ、例えば会社とかで、このサービス外部サービス使いたいんだっていうのを申請したら、まあ、そこの約款から何からをバーッと担当の人が読んで、こういう時はどうするんだっていうのを、そこにちゃんと問い合わせたりして、でやっぱ使える使えないとか、まあ、判断して、まあ、そこの使えるっていうレベルがね、線引きがすごい会社によってとか扱おうとするサービスによって違うのかなとは思うんですけど。
難しいですよね、
うん、
すごいいいサービスで、
はい、
もうすごい堅牢だし、
うん、
すごい可用性も現実は高いのに、
うん、
まだカッコベータですみたいな、
ああ
じゃあ使えないねみたいなことって当然あるじゃないですか。
はいはいはい、
大きい会社とかだと、
うん、
まあ、難しいっすね。ちょっとそこに対する答えは僕は持ってないですね。
うん、うん、答えっていうのはやっぱケースバイケースなんですけど、これよくねケースバイケースって言っちゃうっちゃ言っちゃうけど、まあ心配だらねバックアップ用意しとくとかはまあもちろんのことで、
うん
うん、いやそれ言い出したらねなかなか使えるもんも使えなくて結局、
そうですよ、うん、GitHub.com が落ちてたら、
はい、
困るから、
うん、
バックアップを取っとこうぜって、
うん、
そんなめんどくさい話なくないですか
いやいやありますよ。 GitLab とかにねちゃんとミラーしとくとか僕も結構自分のやつビットバケットとかに定期的にミラーして、
あそうなんですね、うん、
とは、まあ、GitHub ちゃんとメンテまあ、たまにマジに落ちる時もありますけど、
うん、
メンテの告知とかしてくるんで、
あ、はは、
うん、あとは基本僕は監視してますね、そういうサービスって。
あそうなんですね、
はい、API 持っててそこを使うってなったら、まあ、絶対なんかナギオスとかアップタイムロボットとかあの辺の自慢のやつとか、
はいはいはい、
無料のサービスとか監視ので外部監視をガンガンかまして、
逆にあれですよね、そういうのを一覧で監視してくれてるサービスとかもあったりしますかね、
うん、ありますね。あれが上がってるこれが落ちてるっていうのね、
そうそうそうそう、うん、
まあで落ちたからって落ちた後のアクションがね大事だったり大事、まあ待っときゃいいのか、
まあ、あとどのくらいそのサービスに首根っこを持たれてるか次第っていうのはありますよね、
うん、
まあ、正直 GitHub は別にいいかなっていうとこあったりするじゃないですか、うん、リポジトリなんで、
うん、
手元にもあるしとか、
はい、あそうですね、そういう、うん、そういう判断ができるようなところだったら別に全然それでいいし、
そうですよね、うん、ただカスタマーに提供してるとこのオーセンティケーションとか、
はい、うん、
データベースはそういうわけいかないですしね。
そうですね、うん、前なんかどこだったかな、クックパッドさんだったかのブログで、クラウドフロントが落ちてたらもう別の CDN から、
ああありましたね、
うん、切り替えるみたいな、うん、まあ本当にねコアなサービスだったらそのくらいまでしてもいいし。
ですよね、
うん、
もう落ちてる時の金額的な痛さが違いますからね
きっとね違うと思うんで、うんうん、で、まあ、金額的に痛いんだったらちょっとリカバリーというか、回避策というかにもお金はかけれるかなと思うんで。
そうですね、うん、まあ、そこら辺がやっぱサービスレベル設計の肝ですよね。
そうですね、
うん、
うん、多分作るとかサービスリリースするとかに関してはやっぱクラウドサービスでバシッとやっちゃった方が早いと思うんで。
そうですね、うん、
でなおかつまあ下手な人が作るよりは全然結局可用性そっちの方が高いじゃんっていうのよくあるじゃないですか。
そうですね、
うん、そもそもクラウドなんか信用できないって言ってる人に限ってちょっとねスクリプトを間違えた切り替わらないじゃねえかどうすんだみたいな
あまり大きな声で言いたくないけど いらっしゃいますね、そういう方。
そうそうそう、うん、まあそこはね、技術でカバーするなり運用でカバーするなり、
ね、お金で頑張ってください。
お金でカバーするなりやりましょうという感じですね。
そうですね。
で何の話したっけ。サーバーレスだね。
サーバーレスアーキテクチャ、まあそうですね、うんうん、一通り話したかなという感じですかね、
うん、はいはい、そうですね、うん、まあじゃあまとめというかサーバーレスについてまとめてみましょうか。何かビシッと、
まあ重要なのは、うん、やっぱこうまだペインポイント結構いっぱいあると思うんで、うん、まあ、そこを乗り越えてでも、
うん、
まあ、このビジネスとかアプリケーションをこうより良くしていこうっていう、こうやっていく気持ちが大事だなと、う
ん、はいはい、
いうふうに思ってます。
うん、なるほど。あ、でもねこれね、ちょっと先に書いてあるんだけど、あのサーバーレスとかラムダとかってこの前のクラウド9の買収が外せないのかなってちょっと思うんだけど、だからあの辺をね、あの IDE で、まあ、言うたらあのビジュアルスタジオと Azure みたいな関係性で、
いやあれ便利っすよ
そんなぐらいの関係性でブラウザで AWS のリソースパッパパッと
やっぱやるんじゃないですかね、
並べたらいけるようにってしちゃうのかなと思うと、まあロックインと言われりゃロックインですけどね、
まあ便利なんだったらいいじゃんっていう、うん、
書いてそれがその場で動いてられて、しかもなんか本番レディっていうね、あの強固なプラットフォームに乗っかってたら、うん、まあそういう未来が来るかもしれないので、できるだけ、煙たがらずに触ってみようかなって僕も思うし、皆さんにもちょっと触ってみておいた方がいいかもねっていう感じで、
そうですねこの分野多分この感じでいくと結構進化は早いと思うんですよ、
うん、多分あっという間ですよね
今痛いポイントがどんどんどんどん改善して、
うん、
もうあのサーバーレスゆとり世代がそのうち出てくるんじゃないかってぐらい、
昔はね苦労こんなことがあったよって言ってもね、
昔はローンチインスタンスってやってたんだぞって
なるほど、まあ、そんな未来が来てほしいかなって話で、はい、じゃあ次の話題いってみましょうかね。海外のクラウド事情っていうのをぜひ吉田さんにお伺いしようかなと思っています。
了解です。うん、そんなに言うほど見てないと思うんですけど、
うん、この間なんかね海外出かけて、まあ、ちょっと、クラウドサービスを提供してるお客さんだったり会場だったりっていうのに行ってたと思うんですけど、
そうですね、
何のイベントだったんですかねこれ。
あれあのワードキャンプっていう、
うん、
ワードプレスの、各地域の、年次イベントみたいな感じで、
はい、
でヨーロッパでやるやつが今年はウィーンだったんですよ、
はいはい、
でちょっとそれに参加、まあ、あの誘われて、
うん、
ちょっとデジタルキューブさんってワードプレスのホスティングサービスを AWS 上でやっていて、
はい、
その下回りで使ってる技術を AMI に固めて販売してると、
うん、はいはい、
いうような会社さんがあったんで、うん、まあ、海外でどうなのかっていうのをちょっと見てもらいたいと、
はい、
いうので行ったんですけど、うん、僕としてもう一つあって、まあ、前段のサーバーレスアーキテクチャからつながるんですけど、
はい、
こうそのこの世で一番こうモノリスなものって CMS だと思うんですよ、
うん、
全部載せで、
はい、
データベースもインサイド、
うん、
コンテンツもインサイドみたいな、
はい、
なんでここら辺の界隈でそんなにここウォッチしてるところじゃなかったんで、
はい、
なんかこの先こうもうちょっとマイクロサービスとかこう言われてるこのご時世に、なんか動きあんのかなみたいな、
うん、はいはい、
まあ、そこら辺の確認っていうのもあって、行ったんですけど、まあ、結果的に収穫結構いっぱいあって、
はい、
例えばワードプレスも、まあ、ドルーパルも数年前からずっとコミュニティの中では言ってるらしいんですけど、
はい、
あのヘッドレス CMS って言って、
うん、
あのフロントとあとコンテンツ管理の部分を切り出して別々で管理できるようにしようよっていう のがあるんですよね。
はい。
でワードプレスで言えば、まあ、フロント JavaScript 系のなんかフレームワーク使って、
はい、
で API で、CMS 側は受け止めて、
うん、
でデータを返すと、
はいはい、
まあ、当然データの更新もそうですけど、
うん、
まあ、なんかそういうあのモデルに変えていこうよっていう、
はいはい、単純な REST API としてあのコアを扱ってしまおうってそういうやつですよね。
そうっすね、
うん、
でなんかそこら辺の話も含めていろいろ聞きに行ったんですけど、
はい、
まあ、正直 CMS のユーザーの、うん、まあ、8割か9割ぐらいの人って別にあのヘッドレス CMS に、
はい、
うん、別に求めてないのかなっていうのが正直なとこで、
はいはい、
もうなんかそこに全部乗っかってて、
うん、
管理画面もコンテンツの配信元も全部乗っかってる、
うん、
まあ、全部入りが吉野に動いてくれればいいっていうのは結構正直な意見じゃないかなっていうのは雰囲気的には感じました。
はいはい、その吉野にがねあの動いてるうちはいいんですけどね
そうですね、
それが結局あのぶっ壊れるっていうのは、まあ、何度も見てきたかなっていう気がしますけど、うん、でまあそんな中でどうでしたかねと。
で、
うん、
まあ、ヘッドレス CMS に関しては、
はい、
まあ、もう数年かけてコアのコミッターの人たちとかが議論しながら、
うん、
まあ、進めてる話でいいんですけど、
はい、
あのもう数年前からワードプレスって、
うん、
あのスタティックプレスで S3 に吐き出して、
はい、
クラウドフロントで配信しようぜみたいなのとか、
うん、
まあ、あれも GitHub で結構スターもついてるし、
はい、
使ってる人も結構いるじゃないですか、
うん、
でもなんかそこら辺の話題って全然なくて、
はい、
であれこそ結構サーバーレスなアーキテクチャなんで、
うん、
まあなんか例えばヘッドレス CMS やりたい人って、
はい、
あのフロントのスケーリングに困ってるとか、
はいはい、
コンテンツの管理する場所は一つっていいんだけど、
うん、
配信はもっとスケーラブルにやりたいとか、
はい、
まあ、多分そういう人たちが言ってると思うんで、
うん、
じゃあ別にスタティックプレスでいいんじゃないみたいな、
はい、
なんかそんな感想を持って帰ってきたって感じですね、
うんうん、まあ回り回ってスタティックに吐き出すっていうね、ムーバブルタイプみたいなことが、
そうそうそう、
うん、
そうっすよね、はい、ムーバブルタイプから、
うん、はい、もうちょっと前行けばね、うん、ホームページビルダーとかもそうじゃなかったかなって。
いいっすね、温故知新感がありますね
でローカルのあのワードみたいなビジュアルエディターでバーッとホームページ書いて FTP ボタンポチッと押したら、あのレンタルサーバー上にプーッとアップロードするみたいな、
サーバーレスっすね、
サーバーレスだったなってでね、それがまあね、あのコンテンツの管理とかパブリッシュの時に吐きあの固めるのが時間かかるからって、じゃあもう動的に処理しちゃえばいいじゃんからの、でもやっぱ動的だとあの余計な脆弱性やらがいろいろ残ってっていう
すごいっすね、行ったり来たりっすね、
うん、まあね、
まあでも、うん、まあ、そんなことなんでしょうね、
はい、
で、
うん、
あのワードキャンプに行って感じたもう一個のやつは、
はい、
まあ、結構、まあ、僕とかもうなんかインフラ何使うってなったら、
はい、
まあ、とりあえず AWS に載せとけっていう感じで考えてるんですけど、
うん、はい、
まあ、これはヨーロッパだからってことでもないと思うし、ワードプレス界隈だからっていうことだけでもないと思うんですけど、
はい、
まあ、大抵のカスタマーって別にクラウドじゃなくてもいいのかなみたいな、
どこからどこまで
クラウドか VPS か、
うん、ああ、
まあ、いわゆるその吉野に動いてるなんかコンピューターが向こう側にあればいいのかなみたいな人は多いのかなというふうには思いましたね。
最低自分の部屋にさえなければいいっていう話ですかね、これ。
そうそうそうそうそうそうそう。
自分とかに回線引いてじゃなければ、
うん、家の外のどっかで動いてればみたいな、
うん、はいはい、
でなんで結構、うん、あのワードプレスのマネージドホスティングしてる、
はい、
会社、まあ、いっぱい話聞いてきたんですけど、
うん、
あのまあ、AWS に載せたりっていうこともあるし、
はい、
まあ、ラックスペースだったり、
うん、
あと地元の VPS と組んでやったりとかで、
うん、はい、
まあ、結構AWS 以外を選択して、まあ、そこに乗っけてるホスティング会社が多いんで、
うん、
なんで AWS にしないのって話聞いたら、
うん、
やっぱなんか費用モデルが合わないっていうのはなんか言ってて、で、まあ、聞いてみたら、彼らあれなんですよね、ワンコインとかで、
うん、
あの一番下の、
はい、
あのプライスが、
うん、
なんで、まあ、そのくらいのところでこう安く使いたい人たちっていうのも結構いるんで、
はいはい、
まあ、なんかそれとは、まあ、全部入りのものが500円ぐらいで月借りれるんだったら VPS でいいみたいなのは、うん、
はい、
まあ、これ根強いんだろうなっていうのは感じました。
それは提供者側の話ですかね。
そうですね、提供者のコスト構造的に、
うん、はい、でエンドユーザーにはワンコインでワードプレスって感じですか。
そうですね、
うん、
でスケールとかっていうのは当然それって限界があるじゃないですか。
はい、
まあ、でも、まあ、そうなってきたら上のプランだったりとか、
うん、
まあ、あるいはホスティングの会社でも、
はい、
自分たちのターゲットのお客さんがどこら辺かっていうのって、
うん、
まあ、ある程度こう認識があるんで、まあ、どんなお客さんでも OK って話じゃないんで、
はいはい、
まあ、よっぽどスケールを求めるお客さんにはちょっと別の事業者をご紹介して出てってもらったりとか、
はい、あ、
ま
あ、
そういうこともあるみたいですね。
アップセルがないってことですね。
そうですね、うん、まあ、その代わりいわゆるシンプルなテクノロジースタック、
うん、はい、
まあ、自分たちの手が届く範囲だけはまあうまくやるよっていう、
うん、そうですね。ちょっと多分それって大気味の VPS のマシンで、まあ、何サイトかを同じサーバーに集約してるんだと思うんですよね、
うん
うん、そしたらもうある程度バッファーはあるんだけど、一人、まあ、一つすっごい高負荷なサイトが出てきちゃうと他のサーバー、サービスにも影響が出ちゃったりとか。
そうっすよね、まあ、そこら辺、うん、あんまりこう綺麗なアイソレーションモデルじゃないと思うんで、
うん、
こうノイジーな人出てきたら、
はい、
もうちょっと他の事業者さんにご紹介っていう形多いみたいっすよ、うん、
それはまあそういうモデルでいいならいいのかなっていう気もしますけど。
そうっすね、
うん、でもそれってでもちょっとコストの最適化ができてないのかなっていう感じはせんでもないですね。
うん、
まあしなくてもいいのかもしれないし、ただもうちょっとクラウドとか AWS とか使ってできるんじゃないかなっていう気もしますけどね。
そうですね、うん、まあ、逆にそこら辺のお客さんってさっき言ったみたいなスタティックプレスみたいなのを、
うん、
なんかもうちょっとなんていうんですか、自分でメンテナンスしなくてもいいくらいのモデルで提供すれば、
うん、
まあ、ワンコインどこじゃない価格破壊にもなるし、
うん、
なんかすごいいいんじゃないかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、なんで未だにそういう牧歌的な世界も結構あるんだなっていうのが感想ですね、
はい、
うん、あと一つ面白かったのが僕モビンギって会社に関わってて、
はい、
ある時期ちょっとこれあれ Docker ベースの管理サービスなんで、
はいはい、
これ WordPress の Docker イメージ作ったら、
うん、
結構界隈で人気出るんじゃないのみたいな話をちょっとしたことがあったんですけど、
うん、はいはい、
まあなんかみんなで話してでも誰が使うかよくわかんないねっつって、
うん、
まあ、結局やらなかったんですけど、なんかパンテオンっていうホスティングサービスのとこ行ったら、はい、
うん、
スケール、ワードプレススケールさせるための内部的なコンソール、社内で使ってるコンソールっていうのを見せてもらって、
はい、
そしたらね、なんか、Docker ではないんだけど、
うん、
独自のコンテナテクノロジーで、CMS の部分と、
はい、
あとはストレージの、部分と、うん、あとデータベースの部分で全部こう分けてて、
はいはい、
まあ、そこはルーティング いろいろこういじれるようにしてあって、
うん、
なんか30秒ぐらいで1台からフロント3台構成に変えたりとか、
うん、はいはい、
そういうのパパーってできるようにしてんすよね。
へ
ー。なんで結構コンテナと CMS の関係って、
うん、
水と油かなと思って、まあ、考えてなかったんですけど、
はいはい、
まあ、彼らみたいなのをちょっと前で見ると、
うん、
あ、なんかやりたいことをこうやって実現してんのもうかっこいいなと思って、
はい、
もう全然ありだと思いましたね。
なるほど。まあ、うん、まあ、コンテナつってもね、そこの PHP が動いてそのストレージ部分をマウントしてっていう形だと思うんですけど、
そうですね、フロントをあくまでどれだけちゃんとステートレスにしたものを使えるかっていう、
はい、
ところだと思うんですけどね、
はいはい。でまあ、増やしてロードバランサーに追加をしてって感じで、
そう
その辺も全部自分らで作ってはったのかな。
なんかね、自分たちで作ってたっぽいっすよ。
じゃあ AWS とかそういうクラウド使ってるよっていうような感じのところはあんまりなかった感じですかね、 CMS 界隈では。
そうっすね、まあ、正直あんましなかったっす、
あの辺ってリージョンいくつぐらいありましたっけ。
ドイツ、
ドイツでしょ、
アイルランド、
うん、
まあ、そこら辺ぐらいですか、2カ所ぐらいですか、
うん、ああ、もうアジアの方が多いぐらいなんですかね、もしかして。
ああ、確かにそうっすね、
うん、US の中だけでも結構いっぱいあるけど、ヨーロッパあんだけ広いのに全体で2カ所
じゃないかな、
うん、
元 AWS クイズチャンピオンがここで外すわけにいかないですね、う
ん、いや別にもうカットしてググってもらっても全然買うわけ
ってますまあでもそれで言ったら、まあアメリカがすごいっすよね、
うん、
でね、ウエストだって最近はノーカルもあったり、
うん、まあね、アベラビリティゾーンが3つも4つもあるのってアメリカの大陸のとこだけですもんね。
すね、
うん、
あ、やっぱ EU は2つっすね。
へえ、なんか予定とか聞いてないですかね。
いや、まあ、特に僕の耳もう AWS のパートナーには僕もなってるんですけど、
うん、
もうあれですか、雑魚ですから全然そのプレミアな情報は入ってこないですね。
へえ、みんなどこ使ってるんですかねっていうのも、さっきのやっぱローカルの地元 VPS とかの、
あのね、誰に聞いてもなんか知らない VPS の会社の名前言うんで、
うん、
でしかもそれどこよって聞いたらやっぱドメスティックだって言うんで、
うん、
やっぱそれぞれ国内の VPS 事業者とかって結構地場で頑張ってんじゃないですかね。
ああ、ライノードでもデジタルオーシャンでもなく、
でもないです。
でもない、
聞いたことないような会社いっぱい来ましたよ、
うん、じゃあここで言ったら桜の VPS とか、
まあそうですね、失礼になるかもしれないけど、うん、いやい
やでもまあ地元で
そうですね、地元愛を感じる、ね、
ええ、
いやいや、だからそういう戦い方全然ありなんじゃないかなっていうのを感じます、うん、
やっぱね、桜の VPS とかって今国内で使われてるっていうところをよく聞くんですよね。
そうですね、
うん、
でもなんかこの前、
うん、
なんかのブログ見たら、
うん、
GMO 系が8割ぐらい出てませんでした
GMO はね、うん、まあ、
GMO 系っていうだけでいっぱいありますからね。
多いのは分かるんだけどね、お名前 VPS とかね。
そう。
あれ、バーチョットで作ってたんだったかな、なんか、うん、まあ、まあまあ。うん、まあ、クラウド事情と大きく出してみましたけど、まあまあ、なかなかヨーロッパ界隈では、まだまだ混沌としてる感じですかね。
いやどうでしょうね、うん、AWS の売り上げとか知らないんであれですけど、
うん、
まあ、こういう世界もあるんだなっていう一つの感じだったなっていう、
うん、はいはい、
まあ、なんで、うん、なんかそういうお客さんと会話するときに届けるべきメッセージと、
うん、
ひたすらこの、まあ、大手メディアだったりとか、
うん、
コマースだったりとかっていう、まあ、結構リソースのパワーが必要な人たちと会話するときとか、
はい、
まあその人によってなんかこう話すべき内容って違うだろうなって、
うん、
ものを売る人として、
はいはい、
っていうのはすごい痛感しました、
うん、その辺はなんかもうブログにまとめて書いてありましたね。
そうですね、
うん、
まあ、なんかあれでそのデジタルキューブの、
うん、
あの古賀さん、まあ、誘われて行ったんですけど、
はい、
まあ、あれ見てすっかり燃えちゃって、
うん、
ちょっとこの先結構頑張ってるみたいなんで、
はい、
楽しみですね、どんなもん出てくるのかっていうの、
うん、そうですね、僕もちょっと関わってるんで、
それで言うとあれですね、
うんうん、
結構仕事であちこちでかすってること多いですね。
そうですね、
さんとね、
それはありますね。まあそういう絵もあってね、こうやって喋ったりとかできるんで、ね、面白いかなと思います。
そうですね、
はい
はい、
うん、まあ、じゃあこの話題はこんなところで、
はい
はい、じゃあそろそろ次の話題で、これは日本かな、サーバーレスコンフを準備中だっていう話なんですけど。
そうですね、これはまああれですね、若干告知入ってますけど、まあサーバーレスコンフ、あのいくつかエントリーブログに書いたんですけど、
はい、
まあ熱いイベントだったんで日本でもやろうかなと。
報告会とかじゃなくて、もう普通にもう日本でオリジナルのイベントですか、これ。
そうっす。
うん。
で、まあ、名前がサーバーレスコンフでそのまま行くのか、
はい、
まあ、あるいはどうかとかっていうあたりも含めて、うん、まあ、若干まだ揺れてるところもあるんで、
はい、
まあ、何かやりますよっていうのが現状のステータスですかね。
うんうん。いつ頃ですかね。
まあ、9月から10頭ぐらいにかけてなのかなと、う
ん。はいはい。どんな感じの人に出てほしいとか、もう出てる人決まってたりとかもまだかな。
まあ、ちょっとある程度声掛けはしてるんですけど、
うん、
やっぱ雰囲気的にはサーバーレスって、
うん、はい、
単純にその、まあ、インフラの、まあ、いろんなつなぎとして使っていくっていうのがあったり、まあ、イベントドリブンに使っていくっていう、
うん、
結構インフラ寄りなアプローチも、まあ、全然ありだと思うんですけど、
はいはい、
まあ、UI ドリブンアプリケーションなシングルページだったり、
うん、
iOS や Android の、まあ、サーバー側として、
はい、
みたいな話で、まあ、そっちの方がいろいろこういいと思うんですよ、
うんうん、
カスタマーに対する提供価値とかもダイレクトなんで、そっちの方が、
はい、
なんで、
うん、
インフラに屋さんに限らず、そのシングルページアプリケーション作ってるよとか、まあ、そういうのに興味あるよっていう人たちも含めて、まあ全般的に来てほしいなと思ってて、目標はね半々ぐらいなんですよね、フロントと、まあ、サーバーやインフラサイドで半々ぐらいの感じで来てくれると嬉しいなみたいな、
うん、はいはい、
また単純にイベント好きって人でもいいかな。
まあ東京ならね、これはまたがっつり集まるかな。
どうなんですかね、
これは。スポンサーとかも募集してる感じですか。
そうですね、うん、今スポンサーの枠作ったりとか、はい、
うん、
あとはセッションも、うん、まあこういった話をしてほしいっていうので、
うん、
何人か調整したりはするんですけど、
うん、
なんか俺すげえサーバーレスやってるからこの話したいみたいな話があったら、結構個別に連絡もらって調整したいなと思ってます。まあ、いわゆるそのコールフォーペーパーでしたっけ、
はい、
CFP、うん、
CFP ですね、
はい、
うん、
これも個別に連絡欲しいなと、
はいはい、じゃあぜひ自分にもサーバーレス語らせろという 人とかがいれば、でもしこれ聞いてる方は、吉田さんにぜひダイレクトメッセージなりなんなり、
金をくれ。
あとスポンサーね、
金をくれ。
スポンサーもぜひ、まあ、このポッドキャストでもいい、経由してちょっと僕がマージン抜いててもいいし、直接送ってあげてもよろしいんで、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、という感じで、じゃあサーバーレスコンフ告知をお楽しみにって感じですね。
はい、お楽しみに。
じゃあ次行きましょう。はい、吉田さんが見る今年のリインベントで発表される新サービス予想。はい、
パチパチ
パチパチパチパチ、どんなのが出てくるって感じですかね。
まあなんか、
うん、
まあ、新しいサービスって結構なんていうんですかね、 AWS に関して言うと、
はい、
連続的な変化の中から生まれるっていうか、
はい、
あんまり突拍子もないもん出てこないですよね、
うん、あ、予兆がある感じですかね。
なんか欲しいなってみんなが思ってるような頃に出してくるみたいな感じなんで、
うん、はいはい、
基本的には、まあ、今ある文脈の中のあたりに出てくるんじゃないかなと思っていくつか予想してみたんですよ。
はい、じゃあちょっと順番にどうぞ。
一つ目が、うん、まあ、フローリッシュ、これがあのリインベントで出るか、
うん、
その前に出るかとかわからないんですけど、うん、まあ、あとフローリッシュってなんかエラスティックなアプリケーション実行モデルって書かれてて、
はい、
なんか僕全然アカデミックな人じゃないんで何を言ってるのか全然わかんないんですけど、
はい、
ちょっとこんなもんとか欲しいよなって思ってるのは、
うん、
サーバーレスで、今、まあ、どう、大規模な分散実行環境って、まあ、ラムダで実現するのって、
はい、
まあ、ちょっと無理ある感じあるじゃないですか。
そうですね、何かをキックするところまでですね、ラムダだったら。
そうそうそうそう、なんで、もうちょっとそういうビッグデータ寄りな使い方ができるような、
はい、うん、
YARN のようなフレームワーク、
ジョブスケジュール、
そうですね、Hadoopの YARN のようなジョブスケジューリングとか分散処理フレームワークのあたりって、
はい、
をサーバーレスで提供みたいなのでちょっとあったりしないのかなみたいな、
はいはい、それはなんか、エラスティックマップリデュースとのようなのがあれが高速で
上がって
下がるような、
うん、まああれも思いっきりホスト丸見えじゃないですか。
まあ普通にログインしていろいろできちゃうんですよね。
そう、別に EMR 上に MPP のエンジンとか自分で乗っけたりとかできちゃうじゃないですか。
はい、それが
なんかちょっとそういうんじゃないような、うん、
プラットフォームの隠蔽とはちょっとかけ離れてるかなって感じなんですね。
そうそうそうそう、まあ、そういうの出たりしないかなみたいな、
うん、
でなんかビッグデータ系の話だとデスティニーって OSS、AWS 出してるじゃないですか。はい、
うん、
で、あれ、先週ぐらいのエントリーで、Amazon.com の方のレコメンデーションに、
はい、
デスティニーを ECS に載せて、
はい、
で、スパークを EMR に載せて、
うん、
でまあ、それぞれをまあ、EMR 側から管理する形で、まあ、データの、収集だったりとかっていうのをスパーク側でやって、
はい、
で、ディープラーニングをジェスニー側の GPU のインスタンスのクラスターでやらせるっていうのが載ってて、
はい、うん、
まあ、なんか Amazon でこういうのやってるんだったら、まあ、当然データの収集だったり前処理だったりとかっていうところと、
はい、
あとディープラーニングって、
うん、
まあ、両方セットで欲しいお客さんって結構いると思うんですよね、
はい、
なんで、まあ、こういったアーキテクチャを一つなんかサービスにして出すみたいなのもあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
新しい機械学習のフレームワークみたいな感じで捉えたらいいのかな、
のサービスですかね。
うん、
スティニーアザーサービスとか、
はい、
あるいはスパーク CPU クラスタープラスデスティニー GPU クラスターサービスみたいな
何回クラスター言うねんって感じです感じですけど、なるほどね。まあ、ちょっとこれも学術系って感じかな。なかなか日常的にお世話になることは、
そうですね、僕これ出てきても入れるデータとか全然持ってないんで、
うん、
試しようもないのかなっていうのちょっとあるんですけどね、はい、なんかまあオープンデータぐらい、
うん、そうですね、
うん、
まあ試せまあこういうの出てきそうだっていうのと、はい、じゃああとは
あとは、やっぱりあの一番大きいのクラウド9と統合するっていうとこですね。
はい。
なんていうんですかね、あのマイクロソフトのチームファウンデーションじゃないですけど、
うん、はい、これってあれですかね、うん、今アマゾンってワークメールとか全然今までと別 UI で上がってくる謎 あの仮想デスクトップみたいな
ありますね、
アプリケーションがありますけど、あっちなのかな、
あっちじゃないんじゃないですか、
あっちじゃなくて、
あっちになんかその前兆は一切感じないですよね。
そうなんだ。いや今のさ、あのマネジメントコンソールにそのままあの、エディター出てきても違和感バリバリじゃないですか。
そうっすね。
ポリシーエディターみたいなのあれで統合されましたってなって、
多分統合 できてないですよね。
できてないでしょ。
できてることにはならないですよ、それは。
それおかしいと思うんで。で、それだったら、やっぱり、最近ちょっと使ってたワークメールとか、不思議な UI の、ベータ版ですけど、開発中っていう、なんか、全く新しい管理体系というか操作体系のものが、
はいはいはいはい。
出てきてるんで、あんな感じに、IDE がバーンって上がってくるんじゃないかなっていう。
それはあれですかね、
うん、
ユーザー管理の単位とかにもよるんですかね。AWS 側って、ルートユーザーがいて、
はい、
IAM ユーザーがいて、
うん、
っていうような管理じゃないですか。
はい、
で、ワークメールとかって、その中に AD がいて、その中に利用ユーザーがいてみたいな感じじゃないですか、
うん
はいはい
うん、そうですね。
なんでそういう感覚で言うとクラウド9的な IDE を使うユーザーの色って、
はい、
IAM 寄りじゃないですか。やっぱ
寄りなのかな。まあ、
ここはなんか意見が分かれるところですね。
どうなんでしょうね。だって開発者ってコンソールに入って AWS のコンソール入んなくてもいいような気はするんですよね。まあ入ってやっちゃう人もいっぱいいるっちゃいるんですけど、まあ楽しみにって感じですかね。
まあでもあれですね、うん、IDE 落としてきたら、
うん、
各種リソースとか、まあ、アプリケーションの実行するためのライブラリーとかがバンバン入ってて、
はい、
で例えば IAM のロールのクレデンシャルとかを記憶させておくと、
うんはい
まあ、自分の開発端末を上げれば、
うん、
で ID 上げればすぐに開発ができて、
はい、
ポチッと押したらコードコミットにプッシュできたりとか、
うん、
っていうあたりがあると、はいまあ、便利っちゃ便利なのかなと思いますよね、
うん、ついでにちょっと比較して言うと Google のクラウドプラットフォームで、ウェブコンソールでパッと開けるようになってるんですけど、はいはいはいまあ、あれは ID とは違うんですけど、そのままクレデンシャルとかが全部入ったシェルが起動してくるんで CLI とかバンバン叩けるんですよね。で、まあ、最悪そこで Vim でいろいろ開発しようと思えばできなくもなくて、
確かに、
うん、でで似たような ID、ウェブの ID のサービスって、僕はたまに使ってるのはニトリウスっていうのがあるんですけど、
お
ご存知ですか？
ニトリウス。
うん、
すみません、初耳です。
てか、まあ、発音が実はよく分かってないんだけど。
ニトラウスじゃない？
ニトラウスかな。
あるいはニトラス。
ニトラスかな。このニトラスっていうのが、ウェブの ID なんですけど、
はい、
この ID の環境が、何の上に乗ってるかっていうと多分コンテナの上に乗ってて、まあ、バーチャルマシーンみたいなものが一つ一つワークスペースってして貸し出してくれるんですよね。なのでウェブの画面で、コンソール叩けるし、まあ、そのまんまいろんなフレームワーク使って、開発できて、でなおかつ普通に GitHub からプッシュしてきたりプッシュしたりとか、
めっちゃ便利そうじゃないですかこれ。
実はあのね、で一応自分の環境は自分の環境で守られてるから、まあ、多少非常用の鍵とか最悪パソコンがいかれても iPad とかで開発できるようにたまにここ使ってこっからコード書いたりとか、バックアップ環境、まあ、メインでは使ってないんですけど、バックアップ環境に使ってるんですよね。で月50時間ぐらい前だったらタダで使えるみたいな、1環境あたりかな。でなんか、まあ、これ実はあんまり、クラウドサービスいっぱい使ってても結局ローカルのマシンってまだまだいるのかなと思ってるんだけども、こうやってネットが全部完備されて、なおかつブラウザで開発もできてデプロイもできちゃえば、まあ、サーバーレスはまた微妙に違う
コンピューターレスですわ。
そうそうそうそう、ローカルコンピューターはなくてもいいかなっていうような感じに使えるんで。
いや、それ全然未来っすよね。もう MacBook とか持ち歩きたくないっすもんね
そうなんですよね。できるだけ軽くて画面でかくて薄いのがあればなんとかなるくらいのが。
いやわかるわ。
で好みによってはキーボードをちょっと持ち歩いてもいいけど、あんまりねこのでかいノートパソコン、
コンピューター丸ごとっていうのはもうやめたいっすよね。
そうそうそうそう。でそういうのをちょっとクラウド9とかを統合するクラウドサービスには、でこれが一応プラットフォームとくっついてるわけじゃないんで、まあ、本番用の、はい、なので、まあ、いずこかにデプロイしたり、とりあえず GitHub にプッシュするまでができるって感じなんですけど、それが実際例えばクラスター、まあ、コンテナエンジンとか辺に本番サービスパッとデプロイできちゃうというか、まあ、もうその辺で、保存したらもうコードコミット動いて、そこからデプロイしてくれたりとか環境を作ってくれたりとかが一気に統合できたりするんじゃないかなっていうのがちょっと期待してるとこかなって思います。
うん、ありだと、
まあ、そこまで、まあ、そこまでやると今年のってリインベントで発表はされないかなと思うんだけど、全然ねそういう開発環境を統合っていうのを、
いいっすね、
やりたいな、やってほしいなって思います。
そうっすね、
そしたらね一人一人高性能なマシンを使わなくてもいいし。
ああでもそうっすね。いやそれだからブラウザーの実行速度が担保できるものであればいいっていうことですかね。
新クライアントみたいな感じではあるんですけど、でもまあどこにいてもすぐ再開できたりとか、最悪ネカフェで続きができるみたいな、まあやんない方がいい
と思うですね。でもあれですよね、10年くらいはこう試みてきて未だに実現してないあたりじゃないですか。
それはそうですねいろんなところが出してきて、ただ僕このニトラスはだいぶ完成度高いなと思ってるんですよね。なかなか使いやすいし、
すごいですね。それよりはこのニトラスってググって出てくる亜酸化窒素の方は気になってしょうがないですけどね
これね
正気麻酔に使われるらしいですよこれ。
そうそう、いつもサービスの名前が出てくるまで2時間がかかるんで、自分の環境はあるんだけどなかなかたどり着けないということがありますねブックマークはあんま使わないんでググればいいやとか思ってるとたまに見失うんですよね。
亜酸化窒素で覚えておくといいと思います、多分
了解ですはい、まあじゃあ IDE とか開発環境は置いといて、
はい、
さらにこれは、さっきの Python のあれですね。
あ、チャリス。
チャリス。
まあ、チャリス自身はちょっとまだ、アルファ版とかベータ版とかなんで、まあ、プロファイルの切り替えだったり、ステージの切り替えだったり、リソースの削除できないんで、まあ、これはリインベントに向けてっていうよりは、もう日々、機能追加されていくものなのかなっていうふうに思います。で、まあ、やっぱ、一番最後に挙げたやつはこれ絶対欲しいよなっていうのは CI のサービスで、なんか、まあ、今コードパイプラインの中で対応してる CI って、 ソラノ CI っていう、なんか正直言うとお前誰やねんっていうサービスなんで、
はい、
まあ、なんかここら辺純正でリポジトリが出て、うん、と、デプロイするところのモデルがコードデプロイだったりオプスワークスだったりとか対応してるんで、
うん、はいはい、
まあ、CI もここなんかサービス出してくるだろうなっていうのは僕の予想ですね、
はいはい、コードパイプラインって今なんかジェンキンスに対応したんじゃなかったっけ、
うん、あああったあった、
あれってどういう形でジェンキンス上がってくるんですかね。
え、あれジェンキンスは自分で用意してそこと連携するだけなんじゃないですか。
あ、そうなんだ。あ、ジェンキンスにウェブフックしてくれるだけって感じ。
そうだと思いますよ。
はいはい、
あ、ジェンキンスアザーサービスっていうことじゃないですね、うん、
なるほど。
でもジェンキンスで言うと EC2 スポットジェンキンスプラグインってなんか、
うん、
結構開発が日々入ってて、
でこれはジェンキンスの、コードの実行環境として EC2 のスポットインスタンス上げる感じ
ですかね。立ち上げて使うっていう、うん、なんかなんでここら辺をまあうまいこと組み合わせてなんかいい感じの CI で、
うん、
でまあスポットの上にコンテナとか立ち上げてみたいなとか、
うん、はいはい、
うん、いい感じで、
なるほどね。でも AWS で CI 出してきたからって言って他となんか、うん、どうなんでしょうね。例えばコードコミットとかは GitHub にとって変わったりしないじゃないですか。
そうですね、
うん、でもまあインスタンスからロールで使えるんで、僕も結構コードコミットとか使うんですけど、
うん、だからあれですね、組み合わせると、うん、AWS の環境の中で組み合わせると嬉しいっていう方向に行きますよね、
うんうん、はいはい、そうですね、まあ、なんでここから例えばラムダやら何やらっていうのの連携がもう密であればいっそのことこっち使っちゃった方がいいかなっていうような試合があると嬉しいですね。
そうっすよね、
うん、多分そこも狙ってきてると思うんで出してくるかなって感じですか、
うんうん、と思ってます。
はい、じゃあこれのうちどれが当たるかというか、もう微妙にベータ版とか出てるのもあるんで
いやそうっすね、結構地味な予想なんで、
うんうん、
まあ当たらずも遠からずぐらいにはなるんじゃないかなとは思うんですけど
、はいはい、リーインベント行くんですかね今年も。
リーインベント行きます、
はい、じゃあまた帰
ってきて、これはもう、うん、そうですね、これはもう毎年の年中行事なんで、うん、
はい、
何はなくとも行くっていう、
はい、帰ってきたらまあ誰かに出てもらってたっぷり喋ってもらおうかな。そうですね、はい、
ええ、
はい、じゃあまあ新サービス予想こんな感じで、じゃあ最後の話題ですね、スタートアップに関わるということっていう話でちょっと喋ってもらうと思います。
おっす、
はい、
そう、まあこれは堀内さんに騙されたというか
今は元 AWS ので、今は
旅人やってるんですよ、ね、
堀内さんですね、エヴァンジェリストだった人、
そうですね、
はい、
なんかちょっと紹介したい人がいるっていうんで、
はい、
飯を食いに行ったら、
うん、
モビンギの社長のウェイランドっていう、
はい、
まあ、カナダ育ちで、
はい、うん、
国籍中国なんですよね、
はい、
彼が出てきて、でまあドッカーをベースにした、まあ、管理ソフトウェアを世界にこう売っていくんだって言うんで、
はい、
まあ僕でできることがあれば手伝うよって言ったら、
うん、
まあ、いつの間にかなんか名刺が作られていてっていう感じで携わるようになったんですけど、
はい、
まあ、なんかフリーランスでもう十何年仕事やってたりとか、
はい、
あと自分で会社持ったりとかすると、
うん、
スタートアップって自ら関わるってこともないですよね。
あ、確かにそうですね。そうなのかな、どうなんだろう。
いや、中の人になることってあんまなくないですか、支援したりとかっていうのって。
ああ、なるほど、そういう意味ではそうですね。
そうそう、うん、部分的な支援とかパッチ当てしてね、
うん、
してあげるっていうレベルで、
はい、そういう関わりになりますね。
そのどう育てていくかとか、
うん、
っていう話って、まあ、ちょっと フェーズが違うというか、
はい、
まあ、っていうのはまあまあ本人的にもすごく僕は感じてたんですけど、
はい、
まあ、いろいろやり始めてみたら結構面白いなっていうのが感想で、
はいはい、
まあ、これあの結構中小企業とかが会社によって千差万別みたいに、
はい、
スタートアップもあの例えばソラコムさんとモビンギがじゃあ似て一応スタートアップっていう括りでは多分一緒だと思うんですけど、
はい、
似たようなもんかっていうとまああれですよね、あの沢登さんもちょっと関わってると思うんで、
はい、
分かると思うんですけど、はい、まあ全然違いますよね。
まあそうですね、いろんな面で違うところを挙げりゃまあキリがないですけど、
そうですよね、うん、まあなんですけどこうなんていうんですかね、まあ手作り感満載で、
はい、
いろいろこう夢があって楽しいなっていうのが、うん、まあ、今感じているところですね、
はいはい、
で最近、
うん、
もう公になってるんであれなんですけど富士通さんと提携して、
はい、
まあ、富士通さん側とこうスタートアップの僕らといろいろ文化を合わせていきながら、まあ、いろいろやれることをやっていこうっていうフェーズなんですよ、はい。
あ、なんかこの間集合写真が出てましたね。
そうですね、
うん、
で、
はい、
あのこれ富士通の人がすげえいいこと言ってたのが、
はい、
あのやっぱ大企業にもこういうスタートアップと関わることによって新しい風が入るっていう期待があるし、
うん、
当然あれですよね、大企業のやり方を持ち込んじゃうと、
はい、
例えば POC で半年とか、
うん、
粘らせちゃうと、
はい、
スタートアップってすぐ死んじゃうじゃないですか。
そうですね、
たぶん半年も経つと、
うん、
ね、お金入らず POC だけやってたりしたら、
はい、
もう資金調達2回分ぐらい死んでると思うんですよね。なんでそういうことがないようにちゃんとお互いの文化を理解してやっていこうっていうのを言ってたんで、おお、分かる人は分かってんだなみたいな。
へえ、そんなことを言うんですね。
なんでこの先、うん、モビンギももともとマルチクラウドの管理ソフトとして、
はい、
AWS しか今はまだ対応してないですけど、
うん、
そういう方向を試行してるんで、
はい、
まあいいきっかけというかいいタイミングになってるかなと、
うん、
いうふうには感じます。ただそれよりもモビンギ自体のこのパースとかサースのレイヤーの事業、
はい、
でこれってそもそも結構厳しいとか難しい分野ではあるんですよね。
そうですね、今のサービスが一応まあ、コードを書いたら、サービスのライフサイクルを全部面倒見ましょうっていうようなモデルだと思うんですけど、そうですね、まあ難しい分野
難しいですよね。
難しいですね。
お客さんは誰なのかとか、
うん、
ね、誰に対して売るものなのかとか、
はい、
もうそういう次元から、
うん、
結構そのきっちりこういろいろこう狙って考えていかないと、
はい、
ね、パースやサースですって言った時点で風呂敷はだいぶ広がっちゃうんで。
そうですね、だからまあ1人2人とかのところがまあお任せするっていうのだにしてもちょっと規模が大きかったりするし、まあ、複数人のチームのところが選ぼうかっていうと、じゃ そういうのって得てしてログがどうしたとかいろいろ解析だとかってなるんで、うん、じゃそれとの連携どうなるのみたいな話になって、それを調べるぐらいだったらちょっと自分らで作った方が早いかもねっていうような選択になりがちなんで、まあ辛いというか、なかなか利用シーンが限定的なんですよね。
そうなんですよね、うん、なんでそういうのちゃんと狙ってはまるところにはめていかないと、うん、で当然機能的な、ね、
うん、
ものもちゃんとはまる形に作り上げていかないといけないなっていうのが、
はい、多分一番フィードバックが欲しいターゲットからなかなか選んでもらうのって難しいか、
うんうん、
いうとこなんだなと思いますね。
結構パースやサースの事業って、
うん、
モビンギだけじゃなくてなんかいろんなところから、まあ、海外製品とか、
はい、
相談があったりするんですよね。日本市場にどうやって入ったらいいかちょっと相談に乗ってくれとか、
はい、
なんですけどやっぱまあどこもそのパッとそのまま物持ってきて展開しても もう難しいものが多いなっていうのが率直な考えで。
まあ言うたらヘロクでさえだいぶ苦労してるっていう話で。
まあ、そうですよね。あれだけのサービスが苦労してるのに、俺らが苦労しないわけないだろうっていう。
わけはないと。
まあ、そういうところですね。ただ、スタートアップみたいな会社って、その製品もそうだけど、結構やっぱ社長の気質っていうか、まあ、ある局面ではもうそれだけで支えられてる部分も結構あんのかなっていうふうには思って、それ自分で会社やってるからなおさらわかるんですけど、僕多分スタートアップの社長にはなれないと思うんですよ。なんか、
それはどの点
ちょっ
が。
と、いや、ちょっと違うかなみたいな。いや、なんだけど、まあなんか、まあ社長のウェイランド超いいやつだし、
そうで
夢
す
とか
ね。
すげえ語るし、まあなんかこういうのがスタートアップな社長の感じ、アントレプレナーなんだろうなっていう風には感じましたね。
起業家ってやつですね。
そう、起業家。
僕もちょっとまあウェイランド知ってるんであれなんですけど、なんか前にも一個、中国の方かなで会社作って、で、まあ、ある程度成功したっていう話。
そうですね。2回ぐらいエグジットしてますね。
ちゃんとイグジットできてっていうようなことをやってるって聞いて、まあ、そういう気質がいるのかなって思いますね。僕もやっぱそういうスタートアップで社長みたいな勢いあることはできないですね。
やっぱまあ性格はありますよね。
で、そんなモビンギで、今絶賛エンジニア募集中って話
エ
な
ン
んで
ジ
す
ニア
よ
募
ね。
集中です。
というところに、
まあ、全方位的に人材は欲しいんですけど、例えば、まあ、インフラとして、もう、ドッカーと、もう、心中してますっていうレベルなんで、
それ言っちゃっていいのかな。
まあ、辞めるときは来たら辞めるとは思うんですけど、まあ、インフラは思いっきりドッカーなんで、まあ、そこら辺をサービスとして、カスタマーに提供するものを作るっていうところに関してちょっと興味があったり楽しみを見出せそうな人は、まあ、インフラ側のそのサービスを作るっていう人としてジョインしてもらいたいなって言ってます。あと、ダッシュボードの側面も、まあ、ライフサイクル管理なんで、非常にそのダッシュボードをいかに使いやすく作り込むかっていうのも大事なので、で当然中身はできる限り API を束ねて表現していくっていう形にしていきたいので、まあ、そういうの興味ありますよとか、まあ、自分の実力を発揮できそうだっていうフロントエンジニアも募集してますという感じですね。
インフラなんかどっかっていうけど、僕、まあちょっと中見てますけど、どっちかっていうとクラウドフォーメーションべったり
まあそうです
なん
ね。
じゃないのって。
確かにね。ドッカーはお前持ってきてるだけだろうみたいなね。
どっかはね、結局上で走るアプリケーションの一部って感じで、その実やっぱりクラウドフォーメーションとか、オートスケールとか、辺にすごいべったりなんで。
そうですね。で、これからマルチクラウドの展開ってなってくると、まあそのレイヤーで、きっちり吸収するっていうところですね。Azure だろうが。GCP だろうが、まあ、この先、どんどんいろいろ対応していくと思うんで、なので、まあ、そこら辺どう作り込むかっていうのに興味がある人は来てほしいなと。
そうですね。まあインフラのね、自動構築とか自動運用とか、そういうのに興味がある人っていうのは、今本当エンジニア少ないみたいなんで、
そうっすね。ガンガン来てほしいっす
入ればかなりいろいろ触れるんじゃないかなっていうね
ね。
とかありますね。
まあ、それで言ったら、他にもあれですよね、お客さんにそういう価値を伝える、プリセールスだったり、セールスの人、テクニカルセールスの人とか、あと何がいるかな。まあ、テクニカルセールスはいりそうっすね。
あとサポートなんですかね。
サポート、あと IT サービスマネージャー。
何にもいないじゃないですか、まあ、大丈夫ですか。
全方位大募集って感じですかね。
はいはい。これでも基本日本がサービスのターゲットなんですよね。
そうですね、うん、だけど社長が日本語全然喋れないんで公用語は英語です。
ですよね。
中卒英語で頑張ってます。
僕もチャットで頑張ったりはしますけど、なかなか、ね、英語は苦手ですね。
いや、もう中卒、中学で出れば大丈夫です。
はい。じゃあ、ぜひ、気になった方は、どこで出してるんだっけ？ウォンテッドリー。
ウォンテッドリーでいくつか出してると思います。
うん。じゃあ、ウォンテッドリーの、求人を見てみたり、ぜひ、気さくなウェイランドさんに。
そうですね、ウェイランドと、あと、うん、マーケティングのモッチーに、
うん。
会いに来てもらえれば。
はい。うん、まあ、たまにイベントとかもやってて、
そうっすね、
うん、そういう場で声かけてみたりとかでもいいし、実際ね、オフィスに訪ねて行ってみたりとかでも全然行けるんですよね。
全然行けます、
うん、
スタートアップ感満載なオフィスで、
はい、スタートアップでなるべく全部自分でやりたいなって思う人はいいんじゃないかなって思います。
そうですね。
はい、以上スポンサー枠の紹介という感じですね。いやいやいや、
あと僕のセクション9でもそろそろ募集した方がいいですかね。
おや、今ってお一人？
一人です。うん、まあ一人と、あとは手伝ってもらってるフリーランサーメンバーと、なんかあれですよね、フルコミットで手伝ってもらえるような人いると嬉しいなみたいな。
じゃあぜひこの場で欲しい人材像、人像、人物像とかをバーンと。
欲しい人物像っすか。
うん、
社長をやりたい人。
吉田さん何やるんだ。
僕、平社員やります。
なるほど。じゃあ、セクション9を背負って行きたい人は、
そうですね、
ぜひ吉田さんにご一報をって感じですね。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、じゃあこんなとこですかね。結構喋りましたね。
はい、めちゃめちゃ楽しかったです。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあこの辺でまた来週。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。